100億の借金？俺の人生にこんなことが起きるなんて夢にも思ってなかった。俺が何をした？俺の何がいけないんだ？って違う、俺が悪いんじゃない。じいちゃん、どうして100億なんて借金したんだよ。
さあ和樹くん、教えた通りに夕食の準備をお願いします。
はい。
君の働きには期待していますよ。
借金の方に奉公に出されるなんていつの時代の話だよ。それも執事？できるわけないだろ。俺はただの高校生だ。そんな俺が放り込まれたのは都内の一等地に立つ大きなお屋敷だった。
和樹くん、今日は私と一緒に夕食の準備をしましょう。二人だったらきっと早く終わりますから。
あやめさん、あんまり新人を甘やかさないでくださいよ。
はい、分かってます。大丈夫よ和樹くん、鈴木さんああ言っているけど、あなたのこと心配してるのよ。だから私が手伝っても怒られないから、二人でやってしまいましょうね。
先輩執事の鈴木さんにメイドのあやめさん、どうやら上司と同僚には恵まれたらしい。だがこの屋敷のお嬢様たちはちょっと変わっている。っていうかちょっとじゃない、一癖も二癖もありすぎる。まずは三姉妹の長女京子、なんだかんだと言っては俺に絡んでくるし、いっつも家に連れてくる男が違う年齢不詳の美女。
和樹くん、和樹くん、もうこんなところにいたのね。パーティーに着ていく私のドレスどこにあるの？もしかしてまだ用意してくれてないのかしら。もうどうしてくれるのよ、向かいの車が来ちゃうじゃない。仕方ないわね和樹くん、責任持ってお姉さんの着替えを手伝いなさい。真っ赤になっちゃってかわいい。
次女で小学生のアリサは見た目は人形のように可愛らしいが、口を開くと高飛車なお嬢様に早変わり。
和樹、遅いわよ。私が呼んだらどこにいても誰といてもすぐに来なさい。あなたは私の執事なのよ、わかった？それじゃあ和樹、出かけるわよ。これから一緒に町に行くわよ。何しに行って？買い物よ。か、い、も、の。和樹に私の荷物持ちさせてあげる。こんな可愛らしい子の荷物持ちができるのよ、光栄でしょ。
アリサの双子の妹ミコトは特に害はなさそうだが、彼女の霊感体質は時々屋敷を巻き込んだ大騒動になる。
こんなところで何してるの？探し物？それならきっと客間のソファーの下にあるわ。あんたの後ろの人がそう言ってるから。誰って？ヒゲの生えた年配の。そう、あんたのおじいさまなの。ねえ、あんたちょっと疲れてる？バカなこと言わないで。別に私はあんたの心配なんかしてない。あんたのおじいさまそう言ってるのよ。
そして俺の幼なじみ優美の乱入で状況は一気に悪化した。
和樹くん、和樹くん、
ドリャ。
見事に真っ二つですね。
和樹くん大丈夫？優美が来たからもう大丈夫だよ。
優美、どうしてここに？
おばさまに全部聞いたわ。和樹くん何日も学校休んでるから心配になってお家に行ったの。
何この女。和樹、あんたの何なの？
あんたたちこそ何なの？和樹くんにこんな格好させて働かせるなんて。おじいちゃんの借金話なんて口約束じゃない。向こうよ向こう。
いえ、書類もあります。双方押印済みです。ちなみに先ほどあなた様が壊された扉の修理代も上乗せさせていただきます。
まあ大変ですね。
そういうことだから、ゆうみちゃん、和樹くんはこの屋敷で借金返済のために働かなくちゃいけないの。分かってもらえたかしら。
それとも何、あんたが和樹の借金肩代わりしてくれるのなんてね。ただの女子高生のあんたに返せる額じゃないわよね。
アリサお姉ちゃん言い過ぎ。本当のこと言ったらかわいそう。
なあ、くぅ、わかりました。
ほら、意外と聞き分けがいいのね。
お帰りはあちらですわ、お客様。
私も働きます。腕っぷしには自信あります。
お嬢様たちだけでも手一杯なのに、ユーミまで加わっててんやわんやの大騒ぎ。俺の未来はどっちだ。そして静かに開かれる禁断の扉。
おや、和樹くん、そんな顔して何か心配事ですか。私でよければ話を聞きますよ。さあどうぞ私の部屋へ。
じいちゃんがなぜ借金をしたのか、俺がこの家に来ることになった本当の理由、徐々に明らかになっていく謎の数々。
何、推理物なの。
いえ、単なる恋愛物です。多分
個性豊かな住人たちと織りなす青春
主従関係調教物語。
違いますよ、アリサお嬢様。
やだアリサ、そんな言葉どこで覚えたのよ。
青春恋愛アドベンチャーゲーム、猫水家の人々、10月10日発売。